本日も番組をスタートしていきたいと思いますよ。もう本当に寒くてですね、夜になるとね、耳がもうちぎれそうなぐらい寒いなと感じますけれどもね、まあやっと冬らしくなってきたという感じもしないではありません。ところでですね、最近いくつかの動画を YouTube にアップしているんですけどもね、一番新しい動画は止まない雨という、ニューアルバム時間割に収められている曲の、まあ、動画というかパラパラ漫画なんですけれども、この曲はですね、実は原発反対のことを歌っておりまして、まあこんなにですね地震が頻発する国にこれだけ多くの原発があるっていうこと自体がまあちょっとおかしいなと、まあ常々思っていたんですけれどもね、絶対安全なんていうことはもう言えないわけで、ひとたび事故が起こったらですね、そこで撒き散らされる放射能が自然界の値に戻るのは、正常値に戻るのは10万年も100年万年もかかるということでね、本当にこれはもう人間の手に負えるものじゃないなという気がします。そんなことを歌っている止まない雨という曲があるんですけども、ぜひこれをお聴きください。
いつでもどこでも燃え続けてる晴れでも雨でも制御不能の原子の太陽、昼でも夜でも降り続いてる真夏でも真冬でも止まない雨が塗り替える空と雲、夢でもうつつでも時計は回る千年も万年も小さな花が咲く
YouTube で夢見の温泉村とアルファベットで検索していただければすぐに出てくると思いますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。さあここからはですね、いつものようにゲストのミュージシャンを お招きしておりますよ。本日はですね1年ぶりぐらいですかね、称号白石ザ・システム・セオリーの白石翔吾君をお招きしております。どうもこんばんは。
はい、こんばんは。お久しぶりでございます。
はい、これ出したのが去年ですよね。
いやもう、おととしになるんですね。
そっかそっか。
おととしの末の11月、
はいはい、
2014年の11月だったんで、
はい、じゃあ1年数ヶ月ぶりっていう感じですかね。
そうですね。
はい、わかりました。この白石君はですね、まあ、長い付き合いでですね、まあ、いろいろレコーディングをね今まで手伝ってもらったりしていた仲間なんですけども、はい、晴れてリードアルバム
を
制作しました。
はい、
発売したということ
で、はい、
ね、今日はですねこの、白石翔吾&ザ・システム・セオリーからですね、
はい、
また曲をご紹介していきたいなと思っているんですけども、
はい、
簡単にですね、
はい、
どういうバンドだよっていうのをちょっと簡単に皆さんに紹介してもらえますか。はい、
そうですね、基本的に インストゥルメンタル主体のバンドでして、はい、これをまずやり始めた時はもう自分のとにかく好きな音楽、うん、今までなんかいろんな、アーティストさんたちとやりながら、はい、自分のこう頭の中だけでいろんな音楽をこう固めて いって、はい、まあ、ほぼ一人で考えて作ったっていう作品で、まあ、あの、はい、バンドのミュージシャンとか自分で好きなメンバーをこう呼んだんですけど、うん、それ以外は、基本的に自分で、はい、あの録音たくさん録音したような、うん、アルバムです。
はい、はい、分かりました。じゃあまず1曲ですね、名刺代わりに、
はい、
曲をご紹介していただけますか。
はい、正午白石&ザ・システム・セオリーで太陽と砂。
前回ね、出演してもらった時もですね、もっとギタリストギタリストしたアルバムなのかなと思ったら、意外にサウンドクリエイターとしての顔をね、
はい、
前面に出した感じで、あんまりギタリストっていう感じとはちょっと違う、
ね、そうです
ね、曲作りですよね。
はい、
はい、もちろんね、コテコテのブルースギターが来るのかなと思ったら意外でした私。
はい、はい、なんかこういろんなこう物語をこう連想させるような
ね、
なんか自分の中でこう勝手にいろんなストーリーがあって、それをこう曲にしたような感じなんで、
はい、
そう、それを表現するときには、まあ、なんかギターだけじゃなくて、違うものが鳴ってたりとかっていうのがどうしてもあって、
はい、そうですね、
はい、いろいろ使いました。
なんかね、映画のサントラをね聴いてるような感じで、
はい、
個人的にはとてもね、好きだったんですけど、あのマイク、オールドフィールドとかね、ジョージ・ハリスンの不思議な壁とかね、はい、ああいうのを連想しましたけどね。
そうですね、僕 も、もうまさに大好きな、
あ、そうですか、はい、
そこはもう衝撃を受けたアーティスト、
結構、ね、狙ってたんですか。
あ、まさにそういうやつですか、
はい、こういうなんかタッチっていうか。
そうですね、まあ昔からなんかこう家にあったレコード、まあ、自分の親世代が聴いてたような音楽が、はい、のレコードが、はい、たくさんあったんですが、うん、まあ、そういうのはどうしても頭のこう片隅にはずっとあったので、
なるほど、
なんかこんなのが作れるかななんていうのはもう本当に昔からずっとありましたのでね。
あ、そうですか、
はい、
まあ、でもね、あの若いんで、あの最初の勝手なイメージではきっと打ち込みとかもいっぱい使ってるのかなと思ったら、意外に生演奏だよね。
あ、
個人的には安心しましたけどね。
そうですね、はい、もうほぼほぼアナログ方式ですね、
はい、
全て、
はい、
はい、
やっぱこのアナログ感っていうのが、まあ、私もね非常に こだわってるところなんですけど、
はい、
相当こだわり持ちましたよね、きっとこういうサウンドになるってことは。
そうですね、むしろその今言ったあの昔のアーティストが、まあ、こういうのをやってたっていうことを、
はい、
本で見たりなんだりして、うん、そういうのを作るときはまあそうするもんだろうっていう、
はい、
逆に自分の中でもうそれが基準だったので、うん、はい、今の多分やり方っていうのは、
はい、
逆に便利すぎて、
ええ、
なんか本当にいいのかなって、
そうですね、
やってて思ってしまうんで、短時間でできてしまうと、
そうですね、はい、空気感がこう多分一番大事なのなんだろうなって最近思ってるんですよ。
はい、
まあ、ギターもベースもこうなんていうかな、直接ラインでつなげば、
はい、
空気を通さずに録音もできるんですけど、
はい、
やっぱりなんかね違うんですよね。
そうですね、
うん、
そのスピーカー周りのちょっと感じもなんかこう取れていないと、
そうですね、
なんかいけないのかなっていうことも思ったりしますけどね、うん、
で、はい、ほら最近はこう何でもかんでもラインで撮って、
はい、
空気を通さずに録音して、
はい、
最後に歌だけは空気を通して
撮るわけですよ。あ、はいはいはいはいはい、
だからやっぱりちょっと混じり具合が、
あ、
なんかこれちょっと、はい、浮いてるよねっていう時もありますよね。
はいはい、そうですね、うん、はい、
だからね、まあ、空気を取るって大事なんだけど、でも逆にこれは演奏難しいですよね、
はい、演奏はそうですね、うん、難しいですね。もうバンドのメンバーに、サポートメンバーに、
はい、
譜面を書いたりだとか、
も
う卵を書いたりとか、まあ、久しぶりにそういう作業をこのアルバムの時はやったんですけど、なかなか、
そうですよね、
はい、イメージを伝えるっていうのってこんなに難しいし時間のかかることなんだなって思いましたけどね、はい、
これはね結構変拍子もいっぱい出てくるし、
そうです
ね音のこうなんか絡みもちゃんとね、はい、指定されてるし、
はい、
これはやっぱりね、はい、そこそこテクニックのあるミュージシャンじゃないとできないですもんね。
そうですね、うん、なんか歌とかが言葉がないので、
はい、
なんかいろんな方法を使って、
ええ、
曲の展開も思い切って途中から変えてみたりとか、うん、テンポまで変えてみたらどうかとか、
はい、
なんか、ええ、もう面白いことはもう何でもやってみるつもりで、
うん、
作ったんで、はい、もういろんなもんがもうごちゃ混ぜになってってなんか楽しんでもらえればなと思って作ったんですけどね。
メンバー集めは苦労しましたか？
あ、でもこのアルバムの時はそうでもなかったです。
あ、
もうやってもらう、この人にやってもらおうかなっていうのも最初に頭の中にあって、
あ、そうですか。じゃあ上手いメンバーが周りにいたんだね。
そうですね、
うん、
はい、
なるほど、面白いですね。
そうですね、これは、僕以外に、ドラム、サックス、ピアノ、
うん、
あと誰かいたっけな、まあ、そんなもんなんですよ。僕以外3人、
はい、
だったので、うん、ベースも僕自身が
レコーディングは、はい、なるほど、は
いはい、やってますので、はい、まあこの人数ぐらいだったらまあなんとか、
なるほど、
はい、いけましたね。はい、
でもリハーサルも相当やんないと大変ですよね。
あ、でも結構理解のあるメンバー、特にドラムとサックスはそういうメンバーだったので、
はい、
まあ、結構ちゃんと理解してくれて、
う
ん、やってましたね。そういう時はなんかなんか ほっとしましたけどね。あ、よかったなと思って。
でも私も一回ね、レコ発の時にライブのぞきに行ったんですけども、
はい、
相当
そうですね、
まとまってましたね。
その時になると今度またライブってなったら、生演奏ってなったら大変でした。
あ、そうですか。
さらに、
うん、
はい、もうこの世界観をライブでできるわけがないって僕はもう、う
ん、あ、本当に
最初はもう固くなに、もう固くなにもうこのアルバムの感じをそのまんまライブでやるんだっていう風な、もう固い頭でいたんで、はい、もう、
まあ、しばらく出してから やってなかったですもんね。
そうですね、うん、半年近く経っちゃったんですけ ど、
なるほど、
はい、その時は結構なんていうんですか、苦労しましたね。
はい、じゃあちょっとそのライブの雰囲気がなんかちょっと音になってるってことなので、ちょっと聞いてみましょうか。
はい、
はい、じゃあ曲を紹介してみてみ
ます。はい、白井翔吾のライブから、ウッドチョッパーズボーイ。前回の11月、去年ですね、
はい、
11月20何日だったっけな、その時に代々木でやったライブなんですけど、はい、毎回、僕がもともと音源でもそうなんですけど、もともとジャズとか、
はい、
ブルースとか割とそういうのがルーツにありまして、でそういうのジャズのやり方とかっていうのをまた自分の音楽に還元できたらいいななんていうのを思ってたんですけど、
はい、
ライブではもうそういうことじゃなくてベタに、うん、カバーとして、はい、なんか自分たちで楽しんでできるものがあればいいなと思って、うん、これは結構毎回やってる曲で、もう50年以上前の、50年どころじゃないか、60年ぐらい前の、はい、古い曲なんですけど、
う
ん、
なるほど、
はい、これを、はい、最近ちょっと。
そうですか、まあ、こういうのアレンジされるとね、
はい、
全然誰の曲か分かんないし、新曲なのかなと思うんですけど、
ね、そうですね、はい、
まあ、でもカバーをやるっていうのはなかなかいいですよね。その人の個性が逆に出るから。
そうですね、うん、はい、
まあ、私もね、ライブの時は、まあ、いつも付き合ってもらってますけど、
はい、
ちょこちょこカバーはやるんですけどね。
そうですね、
うん、
はい、自分たちのこうセットリストの中にあっても、うん、多分馴染むようなやり方でやれば、はい、多分何も問題ないかなっていう、はい、もうあからさまなカバーではなくて、
そうですね、
はい、言わなければカバーだと思われないだろうなみたいな、うん、なつもりでいつもやってるんですけどね、
は
い、
でもやっぱその人がやるとその人に色になるから面白いですよね。
そうですね、
うん、ところで話変わるんですけど、はい、最近のライブハウスってほらスタンディングが多いじゃないですか。
あ、そうですね、
やりにくくないですか。
それはどういう意味ですか。
だってほらこうなんか勝手なイメージね、
はい、
座って聞く音楽な気がするんですよ。白石君がやってる音楽が、
はいはい、
で、
はい、
こうなんかスクリーンになんか映像がなんか見えていて、
あ、はいはいはい、
なんかすごくくつろいで聴きたい音楽なんですよ。
あ、はいはいはい、
であと勝手な、これも勝手なイメージなんだけど、
はい、
マイク・オールドフィールド の、はい、このチューブラベルズの時 の、
はい、
PV っていうか、はい、ビデオがあったんですよ。
あ、はいはいはい、
全員がサークル状態で座っていて、円になって座っていて、
はいはいはいはい、
でこうみんながこう向かい合って演奏してる、
あの
感じがね、
はいはいはい、
なんかこう立ってみんなが演奏してお客さんに向かってこう、
はい
はい、 なんていうか、なんかアピールするっていうんじゃなくて、もう音楽会っていう感じのね、
はいはいはい、
なんかイメージをちょっとしてたんで、
ああなるほど、
うん、
いやそれはあの、まあ、僕のライブっていうかそれに限らずですね、はい、うん、座りのライブがもっとあってもいいんじゃないかっていう、
そうですね、
はい、僕の音楽にも限らず、うん、昔のウッドストックのとか、
はいはい、
ワイト島とかのライブって、ああいう音楽でも、うん、アコースティックの人たちじゃなくても、うん、例えばザ・フーのバンドでも、うん、座ってるんですよ ね、
そうですね、
はい、でまあ、盛り上がった時は立ち上がるんですけど、うん、なんかそういうものがもっとあってもいいなとは確かに思いますね。
そうですね、
はい、
まあ、なんかまた言い過ぎると愚痴になっちゃいますけど、
ね、はい、でもやりづらくはないです。
本当、
はい、
でもまあ私は自分の音楽だったら座って聴いてほしいなっていうのもあるしね。
あ、はいはいはい、
でやっぱ電車の中で立ってるのはいいんだけど、スタンディングでね3つ4つバンド見るともうね腰痛なんだ
よね。いや確かにそうですよ、長いですからね、全部のバンドさん見ようと思うと、うん、ライブハウスで。
そうなんですよね、
まあ、3時間4時間ぐらいありますからね、うん、はい、
まあそれはともかく、
はい、
あれですか、じゃあ今は、まあ、ワイトライブをやりながら、まあ、ちょこちょこ PR してるっていう感じなんですか。
そうですね、うん、他のメンバーも割と忙しかったり、自分のまたバンドを持ってたりするメンバーもいるので、なかなか毎月やるような感じとはいかないんですけど、やり始めた時は、まあ、ワンクールに1回ですか、
うん、
1季節に1回ぐらいができればいいかなと思ってた、はい、まあ、夏は真、まあ、夏はできなかったんですけど、まあ、5月やって11月やって、今度次回は、今年は2月に、今年の初めのライブが
あります
ね。
はい、じゃあこの辺でちょっと忘れないうちに告知をしていただいてもいいですかね。
はい、白石翔吾、2月8日月曜日で平日なんですけれどもね、
はい
はい、渋谷のスターラウンジというライブハウスですね、
はい、
センター街の、抜けて、うん、右側東急ハンズがあって、はい、ちょっと坂が上がったところにあります渋谷スターラウンジで、ライブです、
はい、時間とか詳細は、
詳細ですか、
はい、
まあ、ホームページとか、僕のツイッターから、うん、フェイスブックページから、はい、詳しくは書いてあります。あれ、ここで言った方がいいですか
ね。じゃあそうですね、じゃあ検索方法はちょっと、
あ、そうですね、はい、翔吾白石 .com、白石翔吾で多分検索していただければ一発で出ると思います。ホームページが、はい、あります。白石翔吾ホームページと、はい、Facebook ページ、うん、Twitter も、ありますので、そこからチケットの予約などもですね、
はい、
とにかく僕に伝われば、はい、お名前と枚数だけ伝われば、
アナログ な、 なんか、はい、インフォメーションしてますね、
はい、
了解しました。
どんなやり方でも、はい、僕の方に、
はいはい、
伝われば、
ね、はい、
大丈夫。
分からない人は私の Facebook からね、お友達を探していただければと思いますよ、
はいはい、
じゃあですね、この辺でもう一曲ですね、
はい、
曲を聴きながらお別れという形になるんですけど、今度は曲何いきましょうか。
はい、白石翔吾で紅茶はいかが。
はい、紅茶はいかが聞いていただいておりますけれども、もうね時間がなくなってきましたので、この放送を聞いてですね、あ、はい、この CD 聞いてみたいなという方は、
はい、
ネット上ではどこに行けばいいでしょうね。
はい、Amazon が一番、お買い求め、安いと思います、はい、白井翔吾で、出てきますので、あとはタワーレコードのオンラインでもあります、はい、今渋谷店ぐらい大きいところだと、はい、もしかしたら在庫とかもあったりすると思います。
はい、アルバムタイトルは白井翔吾&ザ・システム・セオリーということですね、はい、これで、チェックしてみてください、はい、本日はですね、ミュージシャンで、白井翔吾&システム・セオリーのですね白井翔吾さんをお招きしました、
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ今夜もそろそろお時間がなくなってきてしまいました。また来週も同じ時間にお目にかかれたらと思います。お相手は夢見の温泉村村長の夏志聡でした。それではまた来週、おやすみなさい。
スカイタワー西東京カルチャークラブからのお知らせです。
街のシンボルスカイタワー西東京にカルチャーができた。英会話、ウキレレ、ボイストレーニング、手作りアクセサリー、ギター、三振、フラダンス、ヨガ、カメラ、短歌、フラワーアレンジメントなどなど、楽しいが目白押し。
詳しくはスカイタワー西東京カルチャークラブで検索してください。